説教の前に祈りを捧げる。お前の頭であられる主イエスキリストの父なる御神様、ただいま私たちはあなたの前で礼拝を捧げようとしております。このように西谷教会の兄弟姉妹たちとともにあなたを賛美できる幸いを心から感謝をいたします。喜びを持ってあなたを褒めたたえます。どうぞこのひとときを豊かに聖別してくださいますように。しかしながらこの場所に来ることができない兄弟姉妹たちがたくさんおられます。健康を害しておりますものには早く体調を整えて礼拝に出席することができるまで回復することができるように、いろんなこの世の営みのために来ることができなかった兄弟姉妹たちがいますけれども、どうぞその妨げが取り除かれますように。特に勤労をよくなくされておりますものや親しいものを介護あるいは看護しております兄弟姉妹たちを憐れみ、その労を軽くしてくださいますようにお願いをいたします。全世界でも立っておりますキリストの名を呼ぶ者たちの礼拝を祝福してくださいますように。特に戦火の中にあり、あるいは災害のもとにあります主教会を強めてくださいますように、主イエスキリストの名を通して祈ります。
アーメン。
フィリピの信教の第4章8節から9節を朗読いたします。フィリピの信者の手紙の第4章8節から9節まで、新約聖書の366ページです。新教訳聖書では366ページ、フィリピの信者の手紙第4章8節と9節。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて良いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また得や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。8節の冒頭で終わりにという言葉が出てまいります。パウロは本来この手紙をここで終えようとしたに違いありません。つまり8節9節は一つの文章なのですけれども、これで終わって21節以下の挨拶の言葉で手紙を閉じる、これが本来のパウロの意図であったのでしょうけれども、急に思いついて10節から19節を付け加えたということでありましょう。今日は8節9節を学ぼうと思います。ここでパウロが語っておりますことは、学んで実行しなさいということと、そうすれば平和があると、この2つのことがここに記されております。心に留めて実践しなさい、これが1つのことです。そうすれば平和があなた方にある、この2つの事柄がここに記されていると思います。でまずパウロは心に留めることと実践することを進めております。心に留めるということは、要するに学んだこと、あるいは考えること、考えさせられることでありましょうけれども、 そういうことは実践しなければならないものだと。これはどのような宗教と申しましょうか、あるいはどのような高尚な教えでも言えることではないでしょうか。どんなに素晴らしいことを学んだとしても、それを実践しなければ意味がない。どんなに素晴らしいことを教えられても語られても、それが実行されなければ意味がない、価値がない。ですからパウロはここで学んで、あるいは教えられて、それを心に留めるだけではなくて実行しなさいというふうに進めております。でその心に留めるという言葉でありますけれども、ただ思うとか考えるとかという以上の意味もこの言葉には含まれております。いろいろ計算した結果、それを評価する、それが大事であるということが分かったならば、それを深く頭で考え、心を砕いて、そしてそのことをもっともっと深く考え抜けという意味であります。ただですから漠然と何かを考えたり思ったりすること以上に、もっともっとこの頭を使って考えなさい。でそこには心も必要でありましょう。心も響かせながら真剣に真実にあなたの心に留めなさい。でこういうふうにこの心に留めるというのは大変深いと申しますか、強い意味を持っております。でそしてパウロはその考えなければならないことをここでは次々に挙げておりまして、それ合計8個、6プラス2です。6つのことをと、そしてあと2つのことを特に頭の中に入れて真剣に考えてみなさい。でここに6つのことと2つのことが記されておりますけれども、それぞれ実は大変大切なことでありまして、ここでざーっと8つのことを流すにはもったいないと申しましょうか、まあ、それだけでは終わらないような深い意味を持っているんですけれども、残念ながら、まあ、と申しましょうか、まあ、そういうことはしないで、まあ、さらっと流すだけにしたいと思っております。まずパウロが大事に言っておりますこと、すべて真実なこと、あるいは真実なことは何でも、聖書の中で真実ということは、この言葉はたくさん出てまいります。真実なというこの言葉は、それはもう聖書で何回出てくるのかもう数えられないくらいです。キリスト教信仰と真実さというのは切っても切り離すことができません。真実あるいは真理だけれども、真理とか真実なことは、それはこの現在と申しましょうか、もうそれは今に限らないで、どの時代でも真実なんていうものは状況やあるいは時代が変われば変わるものだと、真実の中身というものは変わってくるものだという、そういう考え方があるのではないでしょうか。皆さんの中にも時々真実とは一体何なのだろうか、このように思うことがしばしばあるんじゃないでしょうか。新聞をテレビをそういういろんな現在起こる状況を見ながら、あるいはいろんな本を読んで、そしていろんな人が語っているところを耳を傾けますと、何か真実なことなんていうのはないかのように、本当に真実と言い切ることができるものはさほどないのではないか、そういう思いに駆られることがあるのではないでしょうか。今日は特にそういう 思いをさせられる。昨日真実だったと思ったことが今日はもう真実でなくなっているというようなことがいっぱいあるように思われるんじゃないでしょうか。けれどもパウロは真実なことは何でも、すべての真実なことはということは、それは真実というものはあるということ、変わらない。どんな状況に置かれても、どんな時代においても、一貫して普遍的な真実というものはあるということを前提にして、すべて真実なこと、それを探せと、それを一生懸命心に留めようと言っているのだと思います。言うまでもなく、それは聖書に記されている神の言葉です。そしてそこに示されている神様の御心、あるいは御旨は、風が吹こうと、あるいは大雨が降ろうと、変わらない真実であり続けるということです。この前提が崩れますと、私たちはそれこそ寄って立つところを失ってしまうのだと思います。真実はあります。それは神の御言葉の中に明らかに示されています。ですから私たちは一生懸命この頭を振り絞って、神の御言葉から、神の真実とは何かということを尋ねあぐねなければなりません。昨夜のことでありますが、私は本を読んでおりまして、そこに書かれてあること、これは当たり前のことなんですけど、キリスト教信仰というのは継続だと、このように言っていることです。信仰生活というのは継続する。だからお祈りをすることでも、あるいは聖書を読むことでも、あるいは教会生活でも、あるいはこのように信徒の交わりでも、それは何度も何度もこういうふうに積み重ねていかなければ、その信仰というものは成り立たないものであるということをその方はおっしゃっておられますし、これこそカルヴァンの考え方だ、改革派の信仰の真髄と申しましょうか、肝心なところだと語っておられるわけです。ただ一回きりの衝撃的な、そういう経験がもちろんそれぞれの人々にあるでしょうし、皆さんにもそんな経験はあるでしょうけれども、そんな一回きりのですね、経験に頼ってはいかんという意味なんです。信仰生活というのは、それは繰り返し繰り返し同じことを、あるいはいろんなことを積み重ねて信仰というのは一つになっていく。それは祈りでもそうなんですね。たった一回祈っただけでもうそれで終わりといなくて、何回も何回も祈っていく。だから聖書を読みながら、何度も何度も同じことを読み直し、そして考え直し、そのことによって真実に私たちは近づいていけるわけです。この営みを読みましたら、聖書というのはもうそこから何も聞くことがないわけですから、真理あるいは真実というものも当然見出すことができないし、真理について心に留めることもない。この世の人々と同じように真理というのはありえない、真実なんて時代状況とともに変わるというこの考え方に流されてしまって、今日はこっち、あちらはこっち、明日はこっちというですね、生き方をすることになるのではないでしょうか。2番目にパウロが言っておりますのは、気高いこと。これは尊厳にあたり、あるいは 尊敬に値する事柄、時にはこれは後に出てきます清いというのとその同じ意味もあります。あるいは名誉なこと、まあ、これも後で出てまいりますけども、ですから気高いというこの言葉は大変広い意味を持っているということです。気高さなど一部の人のなんか特質のように思われているかもわかりません。我々一般庶民には、この世俗に生きております者には 気高いことなんてあんまり関係がない。もっともっとですね、我々泥臭いところに来てるんだから、だからもっと俗っぽいこと。しかしパウロはそういうことを言いませんでした。キリスト信徒はいつも心の中で気高いこととは何であるのか、あるいは尊敬に値すること、高尚なこと、あるいは名誉なこと、あるいは清らかなこととは一体どういうことなのかを一生懸命心の中に留めなさい。本当にそう思うんですね。キリスト信徒が気高さ、あるいは高尚なことを忘れてしまったら、そういうことを考えないで俗っぽいことばっかり考えておりましたら、あるいは身近な問題だけばっかり考えておりました、あるいは目の先のことだけ考えておりましたならば、このパウロの言っていることとは違う生き方をすることになってしまい、そしてキリスト者自身が何かこの世の人々と同じようなことしか考えない、気高いことはもう忘れてしまっているというありさまになりかねない。第3番目にパウロは、正しいことは何でも心に留めなさい、これは正義です。正義も今日ほど可能にいられているものはありません。力が正義だとかですね、あるいはお金が正義だとか、あるいは世界のことが言うと軍事力は核兵器とかですね、いろんな武器を持つとそれは正義だ、経済力があることが正義だなんていう時代なんですね。本当にそうでしょうか。まことに正しいことは、それは神の正義に一致すること以外の何もでもありません。神の正義は、これは文字通りの正義です。何かによって騙されてしまうような正義ではありません。その正義をキリスト信徒は一生懸命頭の中で考えよう。特に私は政治家、政治を司る者や、あるいは社会を指導する者にとりまして、キリスト信徒に特に言われている正しいことを一生懸命考えよう。第4番目は清いということで、これは純粋で混じり気がないということです。それは道徳的にという意味もありましょうし、心の清さということもありましょう。そういうことは一体どういうことなのか一生懸命求めなさい、考えなさい。第5番目は愛すべきこと、喜ばしく、あるいはそのように思われることを指しているということであります。誰からでも受け入れられるようなという意味でありましょう。そんなものはですね、今日考えていたらこの世を生きていくことができないなんていうことを言う人はいるかもしれません。勝ち抜くためにはどんな手段も選ぶべきではない、こういう人生観を持って生きている人のなんと多いことでしょうか。でもパウロにですね、すべて愛されるべきこと、愛すべきことを一生懸命考えなさい。何が本当に愛されることなのか、私たちが心を尽くして愛すべきことなのか、こういうことを真剣に考えなさい。今日の冷酷さがまかり通っておりますような、あるいは非道なことがまかり通っておりますような時代に、パウロは愛すべきことは何でも追い求めよう。そして最後に、名誉なことは全て求めなさい。今日このような名誉あることなどというのは、それは一部の人だけを求めることであってなんていうふうに考えるか分かりませんが、パウロはそう言いません。これは健全な、あるいはめでたいという意味もあるそうです。以上の6つを心に留めることと、そしてさらにパウロは得意や称賛に値すること、今日得ある人なんていうのはもうめったに見られなくなりました。国会議員の国会でのですねことが NHK テレビで報道している時々私は見ます。国家、日本の国家のという国家の指導的な、この国を治めるべき 国会議員たちが何を議論しているのか見ていきますと、本当に政治家に得というものが本当にあるんだろうか、目先の利益とはですね、あるいは経済的なことばっかり議論して、そして本当に得目の高さ、あるいは道徳性などということが言われた試しがない。そして称賛に値することとパウロは言っておりますが、これは賛美という言葉だけなんですね。徳や賛美を求めよう、心に留めよう。ですから称賛に値することというのは、これは言葉は狭く取れば神様を賛美することを求めなさい。いかにすれば私たちは神を賛美することができるかを一生懸命心に留めようということなんです。神を賛美するというのはどこででしょうか。礼拝においてです。いつするんでしょうか。それは私たちの人生全体が神賛美です。これがキリスト教、とりわけ改革は信仰のそのモットーですね。我々の人生は神を賛美することである。神を賛美しないような、そういう信仰生活、あるいは宗教生活というのは虚しい。どんなにですね、神に華やかなことが行われていましても、そこに心からの神を賛美する賛美がなければ、その賛美をここで言っているわけです。こういうことは心に留めよう。心に留めるだけでなくて、実行しなさい。とパウロは9節で語ります。何を実行するのか。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たこと、これを実行しよう。これだけ読みますと、パウロという人はなんと傲慢な人間だと。私がやっていること、私考えていること、私をしていることを実行しなさい。実行すればいいんだ。なぜパウロがこんなことを言うのか。まあ本当に聞いてるだけでは傲慢なんですね。俺の言ってることをやっておけばいいんだとかですね、俺のそういうようにしなさいなんて言ったら、これは本当にこんなこと言い切れる人はどこにいるんだろうとかと思うんですね。でもこれは2つのことを考えておかなければならないと思います。一つはフィリピ教会をはじめ当時の教会はまだまだ未熟でありました。キリスト信徒としてのモデルがなかったんですね。どういう人がキリスト教徒として模範となるべき人なのか、そういう人が本当に少なかった。一握りしかいませんでした。ですからパウロはその一握りの一人つい自分をモデルにしなさい、こういうふうに言ってるんだと思います。他にないわけですから、自分をモデルにしなさい。それが一つの理由であったと思います。しかしもう一つの理由はですね、それはパウロ自身、自分の欠陥が含めてですね、そういうところもみんな学べと言っているのではないということです。パウロ自身はいつも心の中に留めておりました。彼はキリスト教の迫害者だったんです。キリスト教徒と見れば捕まえて牢獄にぶち込んでしまうような、そういうキリストに対する反対者でありました。そのことを思えば彼は残機の念に駆られたと思います。そしてパウロ自身、決して罪を犯さなかったわけではありません。喧嘩もしました。実際彼を導いたバルナバと喧嘩別れしております。私たちが目を覆いたくなるような罪を犯さなかったでありましょうけれども、パウロとて人間でありました。だからそういうところを見習えと言っているのではもちろんないと思います。何を見習えと言っているんでしょうか。それはパウロ自身が神の御言葉に従い、神の御旨に生きようとした、それを見習えと言っているんだと思います。ですから私たちもこの西谷教会におきまして、あるいはこの西谷の地において 必要なこと、あるいは家庭の中で求められていることはですね、私の悪いところを見習いなんて人は一人もいないと思います。キリスト信徒として私が本当に真実に生きようとしているところがあるのだから、あるいはあれば、それに従って、それに見習って生きてくださいということになるんだと思います。パウロ自身、八節に書かれてありますようなことを追い求めて、心に留めて、それを実行しようとしていた部分について私に習いなさい、このように言っているんだと思います。ですから私たちも神の御言葉によく学んで、教会であるいは一人聖書を読んでいるときに、いろんなこの八節に記されているような真実なことや気高いことや、そういう一切のことを学んで、そしてそれに生きてみよう。その点は誰彼にもですね、私たちは勇気を持って、この点については私に習ってくださいと言えるんだと思います。そういう生き方を言葉や行いの中で表していくならば、パウロが言っているように私に見られなさいと大胆に言えるんだと思います。そしてまあ、これについてですね、もっともっと言いたいことがあるんですけども、そこまでいたしまして、心に留め実行すれば、平和がの神があなた方と共にいます。これは平和があなた方にあるということでありましょう。7節でもいくつものことを実行すれば、神の平和があなた方の心と考え方を守ると言いました。要するにパウロの言いますように、いろんな神の御心、神の深い御旨を心に留めて、それを実行するときに本当の平和があなた方にある。私たちは心に平安が本当にあるでしょうか。もちろん私たちはあると思いますけど、時にその平和がかき乱されます。突発的な事件、あるいは他の人のですね、心ない言葉に私は深く傷つけられることがきっとあると思います。あるいはこの時代、本当に天災も多くなりました。人災も、人間がもたらす災いもですね、災害も時々深刻にあります。いつ何時事故に巻き込まれるかもしれません。そういうことを考えると、私たちの平和は、それは本当に脆い基盤の上に、元井の上に建てられているんじゃないだろうかと思わざるを得ません。個人の問題だけじゃありません。世界中がそうなんですね。今日どこに平和があるだろうか。平和ほど脆く崩れやすいものはないのではないだろうか。政治の面でも、あるいは国際関係の中でも平和ですから、平和という言葉はよく使われますけれども、これほど今日危ういものはないのではないだろうかと。この皆さんも個人の生活のレベルでも、そしてこの世界全体というレベルでも、果たして平和なんてあるんだろうか。聖書では平和はたくさん出てまいります。これは先ほど真実なというところで申しましたように、この平和という言葉も出てまいります。実際ユダヤ人はシャロームという言葉を使います。シャロームというのは挨拶にも使うんですね。こんにちはという場合にユダヤ人はシャロームと使うんですね。それはあなた方に平和があるようにという意味なんですけども、そのシャロムという言葉は旧約聖書の中にいっぱい出てまいります。そしてそれのギリシャ語訳でありますエイレーネという言葉も新約聖書ではいっぱい出てまいります。聖書は平和だらけです。この時代、そして私自身、平和がないのに、平和が危ういのに、聖書はなんでこんなに平和平和平和だと言うんだと、聖書を読んでいる方は皆感じられると思います。私に平和がないのに、平和平和平和と言っている、なんでだ、この世界に 平和がないのになぜ聖書は平和ということはこんなに乱用するんだろうか。そうじゃないんですね。本当の平和というのはそれは神様から来るからです。神なしの平和なんていうことはそれは確かに危ういわけですけれども、平和というのは戦争のない状態だけではありません。そうではなくて神様がそこにいます。神が中心を占めておられるところに誠の平和が来るというのがこれは聖書の考え方だからです。言い換えれば神がないから、神を疎んじるから、神を遠ざけるから平和がなくなるということなんです。私たちの個人生活においてもそうなんですね。神様を遠くに置いてしまうから私たちの心に平和がなくなってしまうんです。いろんな事件に巻き込まれて心が動揺する、そういうことはいつだってあり得るわけです。私たちの心は乱される、混乱する、平和の平安な心でなくなるということはそれはいつもあり得ることなんです。そういう時にどうしたら本当の平和が来るのか、答えは一つだけです。それは平和の神が私たちと共にいる時だけです。神の平和が私たちをの心を支配する時だけです。この平和、それをパウロは私の神の真実を心に留めて実行しなさい、その時に本当の平和が来る。これは私は国際政治においても社会現在の社会におきましてもこのことは真実だと思います。神様がいないところでは本当の平和が来ることはありません。ですからキリスト教徒の使命は神様がここにおられる、私たちの心の中に神様がおるようにしなければならない、これを私自身が実践し、そしてそれを語り伝えることだと思います。やはりそういう心を持った政治家がどんどんこの国に現れること、そういう心を持った人々がこの国の中にいっぱい出てくること、教師であれ、医者であれ、弁護士であれ、どんな職業の人であったでしょう、あるいはそういうですね、本当に名もなき世の中に生きている人々の心の中にこのことが起きたときに、私は本当の平和がこの地上に実現する、神の国は近くなってくると思っています。お祈りします。天の父なる神様、パウロはフィリピの信徒に手紙を書きまして一応ここで終えようとしております部分を今日共に学ぶことができました。長い文章でありましたけれども、パウロの思いがひしひしと伝わってまいります。彼が求めたことは一体何であったのか今日も学びました。そしてその結果どういうことが私たちのうちに来るかという約束もここで聞きました。どうぞ神の御言葉を紐解いて神の御旨を深く知り、さらにそれを実践し、そして本当の平和をこの世に、そして私自身に来たらせることができるように上から私たちを力づけてください。イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
賛美歌を歌いましょう。賛美歌の526番、そして生産式に